限界灘に立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。4月19日火曜日の限界灘に立つ虹、マルコムのお母さんことキミアスンです。
ソラナリスことキミアスンです。今日のソウル朝の気温は9度と1桁台ですが、日中は22度まで上がり、気温の差が大きくなっています。
ただ天気は晴れているんですが、 PM2.5 の濃度が濃く、空気が汚れています。
はい、なんか朝は風があるし、かといってなんかあんまり薄着するのもね、なんか空も汚れてるなーっていう、こういうそういうような春の陽気ですよね。
うん、でもね、夕べはね、満月がとても綺麗で、
ですね。
はい、もうびっくりするぐらい綺麗でした。
綺麗に見えてよかった。夕べもなんかちょっとね、あんまり空気が
綺麗ではなかったですよね。空気が良くないって言ってたんだけど、お月様はとってもよく見えました。
はい。まあ、そんなような感じなんですけれども、韓国では新型コロナウイルスの感染対策のために続けてきられてきた規制が18日、昨日からもう緩和というか、まあ、ほとんど解除されているみたいな感じですよね。
で、昨日の夜も、ヨイドの KBS の前にも遅くまで若者たちたむろしてました。
あ、それは久しぶりの光景ですよね。
そうなんです。
というのが飲食店の時短営業がなくなったんですよね。
そうそうそう。
これまではまあ11時までだとか12時までだとか、こんな風にだんだん緩和されてきたんですけども、それがもう完全になくなったという
。そう、だから24時間営業もできると。
はい。それから私的な集まりの人数制限だとか、はい、集会やイベントの人数制限もなくなったということです。はい。はい。で、感染者は減ってるとはいえ、数としては依然として多いですよね。
まあ、ないわけじゃないんですよね。
ね、依然として多い状況なんですけれども、まあ、韓国政府はコロナとともに日常生活を回復させるという方針を打ち出しているということで、今回のこういう規制のね、緩和というか、まあ、ほとんどなくしたということにつながりました。
はい、
はい、そのためなんか結婚式を延期していた人たちが一斉に式場の予約に乗り出して、
あ、そうでしょうね。で、今季節もいいしね。
そうなんですよ、そういう記事もありました。でも結婚式場だとか写真館とかはその間経営が困難になったところも多くて、その廃業したところも多いんですって。
あー、ね、それで、あのほら、例えば飲食店とかそういう人たちもその間クビにしていたアルバイトをまた募集しなきゃなんないから大変だっていう記事もありました。
なかなかね、もう他の職についていて、来てくれないんだっていう記事がありましたよね。はい。で、あと、あの小学校中学では運動会をやるところが増えたという記事もありました。
はいはい、
はい、一昨年はもうできない、やらなかったところもほとんどやらなかったし、
はい、
去年は運動会やるとしてもリレーとか一度にたくさんの子どもたちが参加できない、そういう参加しない競技だけ行われたりとか、声に出して応援もすることができなかったんですよね。もちろん屋外でマスクっていうのはあれなんですけど、マスクをつけても、あの声に出して応援というのはやらないようにということで、去年は静かな運動会があったんですけれども、はい、でもあの今年はちゃんとね、もちろんマスクはつけてるんですけれども、まあ、声に出して応援をしたり応援歌を歌ったり、
賑やかな運動会になるってことですね。
はい、そういうふうなことをやってるという学校も増えたということです。はい、はい、で、あの学校では今ほら、先ほど言ったようにイベントの人数制限もなくなりましたし、それから子どもたちのワクチン接種も少しずつまあ進んでいるという、
はい、
そういう点もありますし、それ何よりすでに感染した子たちが多いんですよね。
ああ、なるほどね。
こういう小学校中学とかでは一番なんか感染ね、小さい子どもたち、幼稚園とかの子どもたちが多いので、すでに感染した子どもたちが多いことも、まあ、運動会がちゃんと行われる学校が増えた理由だではないかというふうに、まあ、分析をされています。
はい、
あとなんか香水の売り上げが増えたという記事もありましたよ。
なんで、
あのマスクをつけていてちゃんと匂い香りが嗅げない生活がもう3年目だということで、マスクをつけない家の中だけでも、あの自分の好きな香り、いい香りを嗅ぎたいっていう、 そういう人が増えてるんだそうです。
あの私の見た記事では、うん、デパートの化粧品売り場にお客さんが増えたと、
はい、
マスクを取った後のお化粧を考えて、うん、何色にしようか見に来ましたとかっていうおばちゃん
も、ねこれね、リップとかそういう、ね、売り上げも実際増えているということですよ ね。だからもうすぐじゃあ屋外ではね、うん、室内ではまあマスクはつけるけど屋外では多分マスク外せるんじゃないかみたいなそういう予想があるんですよね、うんうん、
一方でですね私、はい、昨日あのメッセージが来ました疾病管理本部から。
あらまだ連絡が続いてるんですね。
はい、4回目のワクチン接種をしてくださいと。
もう？
もう
120日が過ぎたから4回目の接種を、うん、人には
無条件来るみたいね。
はあ、
もちろんやらないんですけどね。もう私、
まあ、当分は大丈夫じゃないですか、
うんうんうん、と思って当分やらないんですけど、
一応その韓国では4回目が予約受け付けてる状態ですもんね。ある程度の年齢だとか、まあ、療養型病院にいる方たちとか、うん、そういうところを中心に、まあ、4回目の接種が進んでるってことですから、
うんうん、なんか片方では解除してて、ね、片方ではワクチン打ってくださいってくるし、なんかね、
う
ん、
まあワクチンが基本だっていうふうには言ってましたね。
そうですね、
まあ、こうやって規制は解除するけれども、うん、ワクチンとかマスクで個人 の、 その手洗いとかは、う
ん、きちんと続けてくださいと、
まあ、そういうふうに訴えてましたね。
はい
はい、今日の1曲目をお送りします。バスカーバスカーでヒャンス香水。はい、今日の1曲目お送りしました。バスカーバスカーでヒャンス香水でした。それでは今日最初のお便りご紹介しましょうか。
はい、深川浩二さんからいただきました。
はい、
丸亀さんアリスさんこんばんは。丸亀さんがコロナの陽性にかかられたそうですが体調はいかがですか。はい大丈夫です。
まだちょっと咳してましたね。でもね、
そうね、でもね、うん、さつまいもの匂いが昨日しましたから、あ匂いが戻ってきたと
思って。コーヒーは
コーヒーと ね、まあ、あのね近づければ嗅ぐんだけど遠くからっていうのがダメで、 あとお花の匂いがあんまり嗅げないの。
あら
ちょっと寂しいです ね、
そうですね、
春先だというのに ね、
にね、
でも、うん、でも他は体調大丈夫ですから、
う
ん、
そうですね、
ご安心ください。
お元気そうです。
はい、はい、以前韓国でサクセスストーリードラマがありますかという質問で、うん、ドテライやつの主人公でした俳優、うん、西郷輝彦さんが今年の2月に逝去されました。私のファンの俳優がまた一人亡くなりましたが、思い出は私の心の中で生きています、
うん、
さて以前の木曜日の限界などで中枝さんと今の近似のリーさんが、うん、悲しきデブ猫ちゃんが地元愛媛県でブームになりましたという私のメールを読んでいただいたことがあるのですが、韓国には動物が主人公の童話小説はありますか。また猫派犬派どちらが多いですか。ちなみに私は両方好きですということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、西郷輝彦さん亡くなったニュース、私もヤフージャパンで、
はい、
はい、
見ました。
当時、はい、うん、ちゃんと見ましたよ。私もあの全然存じている俳優さんなので、だんだん昭和の方がいなくなっていくんだなっていう、
そうだよね、
うん、感じはしました。うん、
はい、
はい、あとあの悲しきデブ猫ちゃんっていうね、
これね、
うん、
テレビアニメになって NHK で、私見たよ、そうそう、これ。
そう、 NHK でテレビアニメ化されたんですよね、うん、元はこの創作童話なんですってね、
うん
うん、でデブ猫ちゃんが愛媛のいろんなところをなんか行くんでしょ。そう、
家出しちゃってね、
うん、
愛媛のいろんなあの観光地を歩いても結局うちに戻るんだけどね、
うん、まるちゃんっていう名前の、
うんうん
うんうん、私も何かなと思って実はあの、うん、知らなかったのでいろいろ検索したらそういうことだったんですけども、
はい、
珍しいですよね。あのこうやって地域で童話を作って、
あーはーはー、
うん、それを、まあ、あの県民の方とかに、
うん、
あのそれを知らせてそう言って人気が出て、
うん、
で結局全国区のアニメになったんでしょ。 NHK で放送され
て、はいはいはい、
珍しいなと思うんですけれども、
うん、
すごく親しみのある感じなのかな、人気の秘訣は何かなとかいうふうにちょっと、ね、あの思ったんです
けど、でもほら日本って地元キャラのそういうのって多いじゃないですか。
多いですよね。それで結局全国区で人気出たりするもんね。そうそうそう、
ほら熊本県のくまモンとかさ、はい、うん、あれなんかもう全国区じゃないですか、
はい、
そういう意味でもこれもあれなんじゃないかな、かの悲しきデブ猫ちゃん本当にデブなんだけどね、可愛いんですよなかなかね。
あの私もあの絵は見ました、
うん
うん、すごい可愛かったです、
はい、
元はデブちゃんじゃなくてその拾われてご飯をたくさん食べて愛媛のお米が美味しくてデブちゃんになったっていうそんなような感じでしたよ だからそこら辺もまた可愛いなみたいな。
なるほど、
うんうんうん、であともう一つなんかご質問いただいてるんですけれども、うん、韓国には動物が主人公の童話や小説はありますかということです。
いっぱいありますよね、
はいはい、特に童話なんかがたくさんあるんじゃないかなと思います、
はい、
うん、で韓国にはパンジョンファンさんというその1921年に韓国語で子供、この日本語の子供にあたるオリニという韓国語を作ったという言葉を作ったという方がいらっしゃって、この方が児童文学の普及に非常に努めたっていうことですよね。
あ、はい、
うん、だからこの方がの童話特にいろいろあるんですけれども、動物多くて虎の兄さん、モグラの結婚、蝶々の夢、カササギの服などなど。
虎の兄さんなんてこれ韓国昔話でもご紹介したんじゃありません？
うん、それだと思います。
そうですよね、
うん、で韓国の昔話でも動物がタイトルに入っている昔話というのは多く紹介されてましたよね、
はいはいはい、
であともう一つ、犬派猫派どちらが多いですかという質問をいただいています。あ、
私どちらも大好きですけど、韓国人は圧倒的に犬派が多いですね、はい、まだね、
うん、でもまあ、うん、猫ちゃんも増えてきましたよ。
増えてきました、増えてきました、うん、本当に嬉しいことにこの20年で増えてきたんですよ、
う
ん、
そうそうそう、うん、ほら猫ちゃんはお散歩は外であんまりしないじゃないですか、
はい、
だからほら見かける機会がないだけで、うん、猫ちゃんもだいぶ増えてますよね最近、本当にね。
そう、猫一人住まいの若者たちって猫飼ってる人多いよね、
うん、
芸能人なんかでも見てると猫飼ってる人結構いるよね、
うん、そうですね、やっぱり犬ちゃんはほら頻繁に散歩とかお散歩とかさせなくちゃいけないけれども、 うん、それがやっぱり芸能人とかあんまりできないんで、
うん、
猫ちゃん飼ってるっていう人がね結構いるみ
たいですよ ね、 増えてますよね。
特に若い世代なんか多いですよね、
うん、私の知り合いのお嬢さんも一人住まいになった途端に猫飼い始めたって言ってました。
あ、なるほどね、うん、まあそんなような状況です。
はい、いっちゃなよ
ドットコリア、火曜日のいっちゃなよドットコリア、アジュマの井戸端会議の時間です。
アジュマの井戸端会議はアジュマのレーダーに引っかかった話題をアジュマの目線で掘り下げ、アジュマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間です。
はい、最近朝晩の気温差は大きいものの日中の気温はだいぶ上がってきたので、まあ週末にねいろんなところに出かけるっていう規制も緩和されたしね、そういう家族が多いんじゃないかと思うんですけれども、韓国で実は新しいテーマパークが次々にオープンしているかオープン準備中っていうところが多いんですよ。
へえ、
うん、だからそういうところを今日はちょっとご紹介したいと思います、はいはい、まずは有名なロッテワールドなんですけれども、
はいはい
はい、これロッテワールドアドベンチャーっていうんですよね正式名は。
あ、はい、
うん、でソウルのチャムシルには元から
ありますよね。
あります、
うん、
でこれロッテワールドアドベンチャープサンが3月31日にオープンしています。
静かにオープンだったね、知らなかった私もうちょっとねパーンってやってくれてもよかったのに、なんで
テレビで広告とかはやらなかったですね。
うん、
うん、
インターネットのあれにも出てなかったよ別に。
まあ釜山市キジャン郡というところにある、
うん
うん、キジャン今ほらいろんなあれですよね、ホテルがあるところですよね、
うんうん、
でこれオシリア観光団地っていうところがあるんですよ、
はい、
うん、その、観光団地の中に作られました、う
ん、ロッテのこのソウルのロッテよりも規模は大きいんですか？やっぱりちっちゃいのかな？
うん、少し小さくなっています。ロッテワールドアドベンチャープサンは15万8000平方メートルって言われてもあんまりね、
わかんない、
ピンとこないですよね。
うんうん、
あ、でもねソウルの方の面積を言うと18万1000平方メートル。
あんまり違わないんだね。うん、
ちょっとは狭くなっています。
はい、
であとプサンの方はアトラクションの数が17種類。
ソウルは？
ソウルは46種類。
やっぱこの差は大きいわよ、あなた、
うんうん、それとあと違うのが、うん、ソウルの方は屋外もあるじゃないですか。
もちろんもちろん。
アトラクションもあるし、
うん、
ね、いろんな施設があるんですけれども、うん、ここはないんですよ。屋外しかないんですよ。
じゃあ寒いじゃん冬場は。
そういう今からそういう心配の声が上がってるんです。
ましてキジャンってあれ海のそばじゃないの？
そうなんですよね、釜山、うん、はまあ大抵海のそばですけれども、まあとにかくだから寒くて冬は行けないんじゃないかっていう、まあ、今からも心配の声が上がっているっていうことです。だから、はい、ちょっとね、ソウルよりは、
うん、
楽しめないのかなみたいな感じ、
ね、それにあんまり遠くからお客さん呼ぼうと思ってないのかな、ソウルのお客さんは。 そのプサン周辺だけでいいと思ってるのかな、
うん、ただね、うん、あの交通は便利で、うん、このオシリア観光団地って言いましたけれども、うん、これオシリア駅っていうのがあるんですよ、
はい、
電車で、
はいはい、
プサンね、うん、だから交通の便はかなり良くなってるっていうことなんですよね、
うん
うん、はい。で次にご紹介するのは、私これ知らなかったんですけれども、レゴランドです。
え、レゴランドってあのレゴのレゴなんですか？
そうですよ、あのレゴですよ。
へー、
うん、5月5日カゴン道チュンチョン市にオープンします。
あ、もうすぐですね、
うん、
うん。
で、あのこれどこにあるかというと、チュンチョン市って人工湖が湖が、ね、あるんですけれども、はいはい、そのうちの一つウィアン湖に位置する、元から三角州なんですけども、島があるんですよ、
うん、
チュンドっていう、中の島って書く、うん、チュンドに28万平方メートルの規模で作られたということです。
え、そこまでどうやって行くの？船かなんか乗っていくの？
船っていうか、
うん、
これはもういろいろあるんですよ。もうそこはあの観光地なので、すでにここは、
うんうん
うん、だからそれアクセスは全然心配しなくてもいいです。
はい。
でレゴランドっていろんな外国にあるのご存知ですか？
そうだよね。
でもともとレゴランドっていうのは1968年にデンマークに使われたのが最初なんですって。
うーん。
でチュンチョンに作られたのは世界で10番目だということです。
じゃあ日本にもあるのかな？
あるでしょう、
多分ね、うんうん、あるような気がするよね、
うんうんうん。でこのレゴランドっていうのは、まあ、アトラクションもあるんですよ。40余りのアトラクション。それもやっぱりレゴの、なんていうのかな、やっぱり関連したものなんでしょうね。
へー、レゴ
だ。子供たち大好きですってよ。
アトラクションがあるんだ。
はい。あと、ホテルもあるんですって。
かわいそう、かわいいみたいね。
そうそうそう、このレゴで作ったような外観が。そのホテルも150余りの部屋があるホテルというか、結構大きいんじゃないかと思います。はい。で、あの5月5日に正式オープンなんですけれども、それに先立って今月1ヶ月間はプレオープン、オープンしてるんですよ一部、
うん
うん
うん。
で週末はすでに1日平均9000人余りが入場している人気スポットになっているんだそうです。で週末はあの駐車場に入ろうと車も結構並ぶみたいなんですよ。
そうでしょうね、
うん、だからそういうことを含めて、
うん、
あのプレオープンでちょっと改善していくみたいなことを言っていますね。
お、はい、
うん。で2024年にはレゴランドとチュンチョン都心を往復するトラム、
うん、路面電車、
そう、これが導入される予定なんだそうです。
へー。
なんかね、トラムって言うとますますなんかレゴランドにぴったりだなみたいな感じなんですけれども、うん、
あのソウルからチュンチョンまではあの列車も出てますから、
電車みたいなのありますね。
そうそうそう、
列車もあるし、
青春列車とかいうのがあるから、
うん、
そうすると行きやすいですよね。
チュンチョンはね、車じゃなくてもだいぶ、うん、まあ若い世代では行けるようになってますよね、うんうん。ただレゴランドって言うとやっぱり小さいお子さんたちが好きなの で、ね、やっぱり車が多いんじゃないかなと思います、
うん、はい、
はい。それとですね、新世界グループ、新世界グループですね、これデパートを展開したりしてる、はいはいはい。でキョンギ道ファソン市に大規模なテーマパークを作るとして2023年に着工予定です。
へ
うん、これファソン市っていうのはどこかというと、私が住んでたスウォン市に近いところなんです。
そんなところだって分かんないでしょ、リスナーの皆さん。
あ、でもだからスウォン市っていうとソウルからそんなに遠くはないんじゃないかなっていう感じなんですよね、
はいはい
うん。要するにソウル近郊なんですけれども、うん、でその規模はおよそ410万9000平方メートルってことで、
うん、
さっきほらなんだなんだって言いましたよね、
うん、
ロッテワールドアドベンチャープサンが
15万8000、
うん、だからそれと比べる数字がものすごいんですよ。
めちゃくちゃ大きいじゃない。
ものすごいんですよ数字が。で2026年に一部オープンを目標にしているということです、
はい。
ここ本当に広いんですよ。前から私がスウォンに住んでた時からすごい話題になってたんですよ、ここに新世界でなんか作るんだよっていうことで、
う
ん、
もう山一つぐらいの距離、あ、大きさなの？
山はないんですけども、うん、なんかねかなり平地があってものすごいところですよ、
はい、
うん。で実際あのここには以前ユニバーサルスタジオが誘致されるという噂も私も聞いたんですけれども、
うん、
あったんですよ、
はい。
で実際2012年と2017年にはその関連の事業が進められていたそうなんですけれども、結局は実現しなかったんですよね。
うん。
で新世界グループはそうした海外のブランドではなくて独自のテーマパークを作るんだということで4兆ウォン余りを投じる計画だということです。
なるほどね、
うん。
ロッテワールドがこれは国産の独自のブランドだから 新世界ブランドのそういうあれができるってことですね。
そうですね、そうですよね。ロッテワールドも別に外国にはないですもんね、
うん、だから、うん、
そのあのテーマパークとしてのブランドはね、新世界でもそういう負けないのを作るんだみたいな、そんな感じですよね。
どんな感じなんですかね、
うん、だからテーマパークだけではなくて、まあ、いろんなその
ショッピングセンターとかも入るのかな、
ホテルとかそういうものを作るみたいです、うん、
はい、
だから、まあ、こんな風にね韓国では今いろんな工事が、ね、うん、テーマパークに関連する工事っていうか今ね準備中、あるいはもうオープンしているっていう、そういう状況をお伝えしました。
はい、
はい、今日の2曲目をお送りします。シャイニーでカラフル。はい、今日の2曲目をお送りしました。シャイニーでカラフルでした。最近なんか急にねカラフルになりましたよね、うん、街中が。それでまあ、はい、この曲をお送りしました。
はい、
はい、それでは後半のお便りご紹介します。福島県南相馬市にお住まいの米沢のりゆきさんからいただきました。日本語版スタッフの皆さんこんにちは。一リスナーからの要望です。放送時間が変更されて以来、私たち会社勤めをしている人は仕事上帰局を聞けるタイミングが、私の居住地の関係もありますが翌日の午前中の再放送を会社の休日にしか聞けません。インターネットもあるではないかという意見もあることは承知していますが、昨今の世界的情勢を見てもやはりラジオによる放送が基本であると勝手に思っています。その上で今一度放送時間帯と使用周波数の再検討をしていただき、我々日本人にも聞きやすくなるよう要望いたします。これからも帰局の放送を貴重な情報として期待しております、ということです。お手紙いただきました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
うん、これあの昨今の世界情勢というのはやっぱりウクライナ情勢のことだと思われるんですよ。
あ、はい、
と言いますのはイギリス BBC がウクライナ向けの短波放送を開始したという記事があったんですよね。
あ、はい、
うん、でこれほら今ロシアによるウクライナ侵攻でロシア国内で情報統制が進んでて報道内容も厳しく規制されるようになってるんですよね、うん、でちゃんとした情報が流れないということ で BBC の方も元はあのロシアの、ね、支局もあったし、うん、そういう、ね、活動をしてたんですけれども、それがままならなくなったので短波放送を新たに開始したんですよ。
あ、
うん、
はい、
そういうふうにそれを多分おっしゃっていただいてるんじゃないかなというふうに、
うん
うん、米沢さんが、うん、はい、指摘していただいてるんじゃないかなというふうに思います。うん、ですからまあね、そういう面ではラジオが貴重な情報源になるっていうのは今の時代でもそういうことはあり得るんだなというふうには思いますね。
はい、
うん、ただあのその KBS としては、まあ、短波中波も、まあ、きちんと維持しながら新しいプラットフォームね、まあ、ネットも含めたそういうことをどんどん広げていきたいという意思を持っているというのが日本ご飯のひまわりチーフのお言葉でした。私たちがほら一概にね、まあ、そういうねあれを言えないですから、ただまあこういうふうにひまわりさんおっしゃっていました。
まあ、だから少なくとも短波と中波はこれからも続いていくという、
う
ん、ちょっと時間的にはね、
そうですね、
ご不満の点もあるとは思いますけどもね。
うん、はいはい、ですからあのでもほらなくしてるところも多いってことじゃないですか、
は
い、
その中で KBS はそれでも頑張ってますから、
そうそうそう、
これからも頑張っていく意思はあるみたいなんで、その点は
全然ある、
ご安心いただきたいなと思います、ね、
う
ん、
そうです、そういうことです、
はい、
ね、あのいろいろでも改善とか改良をやっぱり重ねていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、あの、うん、このようにお手紙いただければそれだけでやっぱり皆さんあの、ね、ひまわりチーフも役に立つと思いますので、ね、
そうそうそう、やっぱりね、うん、そういうことを考えていらっしゃるんだっていうのがすごくよくわかりますから、
はい、
ね、どんどんお便り本当にいただきたいですよね。
はい、
はい、ということで火曜日の限界などに立つ虹お別れの時間です。
お相手はマルコムのお母さんことキムヨスンと
ソルナリスことキムアソンでした。またの時間まで皆さんアニエゲセヨ、
さようなら。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。